日本大学法学部講堂からお送りしております。お名前お願いします。
浦木のり子と申します。私は卒業生でして、2000年に法律学科を、2002年に大学院を出ました。
今のお仕事は何ですか？
裁判所の職員です。
大学生活はためになったというか楽しかったですか？
そうですね、司法試験に対するフォローなどもすごくあったので、私は最初は司法試験を目指していましたので、とてもいい大学だと思います。父も日大出身です。子連れで参りました。
こんにちは。
浦木もなみです。
可愛らしい優秀なお母さんでよかったね。
おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
違う大学の先生で申し訳ないんですが、明治大学の経済学者で飯田康之さんかな、この方がおっしゃってるんでありますけども、経済では江戸期までに日本はすでに十分世界水準に達するまで成熟していた。俺はもう感動したんだよ、この一言で。
ちょっとまだ分かりかねます。
民間人の方たちが海運業を通して新しいアイディアを、もうこの時に保険の制度とか北前船の船主さんで思いつく人がいたんだって、
はい、
このあたり日本人というのが閉ざされた日本国内というところでありながら、民間だけの力で経済の本質みたいなものを学んでいたという、
はい、
日本はちょっと力を込めて言っておりますが、海運業ですね、北前船とか太平洋航路の樽海船で流通業、流通業はやがて発達して商社的な力も持ちまして、例えばみかんが江戸にはないんで紀州からみかんを運べっつんで、紀の国屋文左衛門なんていう人が、みかんを一発運ぶだけで億万長者になって、吉原でパーッと遊んで帰ったっていうような、いわゆる海運業のベンチャーの人たちの活躍があるんですけども、という思い出になりますが、ハンサムな福山君とね、龍馬伝っていうのをやりましたけども、私は思いますが、坂本龍馬っていうのは黒船をパッと見た瞬間に使えると思ったんでしょうね。これは商売に使えるっていう、この商売に使うために何を勉強するか、もちろんそれは黒船の動かし方もあるでしょうが、黒船を操ることだけではなくて、やっぱり法律なんですね。万国公法という、国際法の法律書を懐に入れてた龍馬でありますけども、慶応3年のことであります。彼自身がいろは丸という160トン小さな外輪船を回す黒船に乗りまして、45馬力小さな船で瀬戸内海を航行中に奇襲船の名工丸887トンと激突し、海上事故を起こしております。この時に勤王の獅子でありますれば、カーッとなって憎き徳川幕府でありますな、そこの御三家の一つでありますから、喧嘩の一つも売りたいところでありましょうが、龍馬という人は面白いですな。喧嘩売らない。何をしたか。裁判をやるんです。国際法のその万国公法を盾にとって。で、なんと驚くなかれ、坂本の喧嘩のやり方は独特でありまして、長崎奉行所にこの海難事故を持ち込みまして、イギリス東洋艦隊の艦長をオブザーバーに、そこで、海上審判の裁判を展開してるんであります、はい、喧嘩するよりも裁判で勝つということがいかに利益に結びつくか、7万両という賠償金を紀州藩からせしめるわけであります。このあたり、刀よりもピストルよりも砲が最強の武器であるという国際時代に龍馬は入ったことをすでに知っていたんでありますですね。で、この7万両を手にしたんでありますが、坂本龍馬は次の、その年の暮れに暗殺されてしまいます。もったいないですな。しかしいいでしょう。そのことは横に置いといて、7万両ありますんで、それを横からガサッとかっぱらったのが、岩崎弥太郎というやつで、それを資金にして三菱を作るんでございますね。悪いやつですけど、でもいいか。こんな風にして龍馬が発揮したのは、砲が、ピストルよりも刀よりも力を持ちうる、そういう時代に入った、そういうことを彼はいろは丸事件で我らに教えたということでありますな。彼が 倒幕後の統一国家を作らねばということで、友達に託した後藤象二郎という友達に、日本がこれから進むべき8つの方策を授けてるんですね。その第5策に坂本龍馬は日本がこれから辿るべき未来の図としてこんな一言を残しております。古来の律令を折衷し、無給の大典を選定すべき。今までの法律を全部集めて、その中から新しき法を持つこと、そのことがこの国の未来にとって重大なことなのであると、龍馬は高らかにそう歌っているわけであります。日大学祖山田清、長州の人であります。1881年、明治14年、なんと驚くなかれこの若さで憲法の試案を作成したといいます。すごいですな。時の政府なんかに任せない、自分でとりあえず勉強して自分で憲法を作ってみる、このガッツですな。彼は日本の伝統習慣文化を踏まえ法律学校を構想し、明治22年、日本法律学校という学校を創立し、これが後の皆様方が所属しておられる日大へと発展するわけでございます。約束を守るというその精神がこの日本に法というものをもたらしたのではなかろうか、そういう根元を深く掘り下げて江戸時代まで遡ってまいりました。短いひと時ではございましたけれども、嘘ついたら針千本ということでお届けした今回でございます。ご清聴感謝いたします。ありがとうございました。